ちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけを共に拝聴してまいりましょう。まずは聖書朗読です。
エレミア書39章11節から18節。さて、バビロンの王ネブカデレザルはエレミアのことについて自衛の長ネブザラダンに命じていった。彼を取りよく世話をせよ。害を加えることなく彼があなたに言うようにしてやりなさい。人を使わしてエレミアを監視の庭から連れてこさせ、シャパンの子アヒカムの子であるゲダリアに託して家に連れて行かせた。こうして彼は民のうちにいた。エレミアが監視の庭に閉じ込められていた時、主の言葉が彼に臨んだ。行ってエチオピア人エベデメレクに告げなさい。万軍の主イスラエルの神はこう言われる。私の言った災いを私はこの町に下す。幸いをこれに下すのではない。その日このことがあなたの目の前で成就する。主は言われる。その日私はあなたを救う。あなたは自分の恐れている人々の手に渡されることはない。私が必ずあなたを救い、剣に倒れることのないようにするからである。あなたの命はあなたの分取り物となる。あなたが私により頼んだからであると主は言われる。
今日はこのところから思い通りにいかない現実に一喜一憂しない秘訣を学んでまいりましょう。本日の聖書箇所の前半部分では侵略者バビロンが敵国の預言者エレミアをどのように扱ったのかが描かれていました。12節でバビロン王はエレミアに特別に配慮し危害を与えないようにと命じているのです。ユダの王たちは痛めつけ殺害しました。しかしエレミアは逆に丁寧に接しなさいと命じているのです。しかもエレミアが望むことは何でも叶えてあげるようにと命じていました。これまでエレミアはユダ王国で王様に神様の言葉を進言していました。バビロンによる征服は神様の意思であるから逃れることはできない。ですからこちらから降伏して本当にその中で生きて生き延びる道を選びなさいと主は言われていますよと語っていました。しかしエレミアのその言葉を、ね、退けられて、それだけではなく、ね、我が国を冒涜するものだ、我が国を滅ぼすものだとして命をも狙われる、そのような存在だったのです。ですからもう国が敗れてしまい、自分の預言者としての歩みを終えることもできたでしょう。しかし彼が望んだのはユダの民と共に生きていくことでした。14節にはこうして彼は民の間に住んだとあります。ユダの民と共に生きていく彼の預言者としての歩みが描かれているのです。また今日の聖書箇所の後半の部分ではエレミアを以前大ピンチから救い出したエベデメレクに対する主の守りの約束の言葉が描かれています。エレミアは先ほどのように厳しい言葉を役人たちに語っていました。ですから役人たちに命を狙われ殺されそうになったのです。そんな大ピンチから救い出したのが彼エベデメレクだったのです。しかしそのために役人たちから自分も目をつけられて、ね、危害を加えられるのではないかと恐れていたのです。そんなエベデメレクのために主は語られたのです。17節後半から18節にあなたが恐れているもの、これはバビロンではなく、ね、ユダの人たちですよね。ユダの人たちに、ね、あなたは渡されることはない。私があなたを守るからですよ。なぜならあなたが私を信頼したからだと主は語っているのです。今日このところから 自分の感情や周りの反応に一喜一憂しない秘訣を学んでまいりましょう。私たちの歩みの中には、自分なりに一生懸命頑張っても、思い通りにいかなかったり、それだけではなく、思いがけない厳しい現実に目の当たりにすることもあります。そんな時も、神様に期待して、希望を持って歩む、そんなぶれない歩みをするにはどうしたらいいのでしょうか。一つ目は、神様から与えられている、使命を自覚するということです。エレミアは厳しい御言葉、神様からのメッセージを、臆することなくユダの王たちにこう伝えていました。殺されそうになっても、主の言葉を語ることを臆することなく続けたのです。また、本当にそのエレミアの予言の通りに、エルサレムがバビロンに征服され、本当にユダの王様や本当に民たちが殺されていく、そのような現実を目の当たりにした時も、厳しい現実から逃れるのではなく、神様が託されたこの使命を全うする歩みを選んだのです。エレミアはなぜこのように臆することなく主の言葉を語り続けられたのでしょうか。それは神様の使命に生きていたからです。神様が与えられた言葉を人々に伝える。これは神様が私に託してくださった働き、使命なのだと自覚していたのです。これは自分が神様が与えられた、託されたなすべきことなのだと確信していたからなのです。私たちも神様から託されている使命があるのです。明確なこれだというものがないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし言えることがあります。それは今あなたが置かれているところであなたに与えられている賜物を磨き、またそれで神様に用いていただくということです。例えばあなたは勉強が得意でしょうか。そしたらしっかりと勉強して、自分も周りも幸せにしていく、そのような存在となっていきましょう。また、スポーツや音楽、芸術といったものが得意でしょうか。そしたら、もっともっとそれらを磨いていって、本当に神様に用いてもらいましょう。また、本当に人々を感動させ、また励まし、勇気づけ、夢や希望を与える存在となっていきましょう。もしかするとあなたはあなたの家族に、あなたの友に、あなたのその目の前の人に神様のことを伝える、そのような使命が託されているのかもしれません。それならばぜひ神の子として充実した歩みをする、とそのことを通して神様の栄光を表すものとなっていきましょう。その歩みは楽しいことばかりではありません。時に成果が思った通りに出ず苦しい時もあるでしょう。誰も評価してくれない。誰も自分の頑張りを認めてくれない。そのような辛い時もあるでしょう。こんなこと言ったらいじめられるかもしれない。変に思われるかもしれない。そんな不安や恐れに陥ることもあるでしょう。誰かにケチをつけられて、悔しい思いをする。そんなこともあるでしょう。そんな時も、私たちはすぐ投げ出したり、自暴自棄になったりするのではなく、神様がこれは託してくださっている。このことは神様が私に委ねられている働きなのだということをしっかりと覚えましょう。神様がその賜物を与え、その出会いを与え、その環境を与えてくださったのです。本当に神様はあなたならできると信じて託されています。その型を託され、その力を託されているのです。あなたならこの使命を全うしてくれるでしょう。あなたならこの力を磨き上げて、私のために用いてくれるでしょう。そのようにあなたを信頼して神様は託しておられるのです。ですから、安心して、本当にこの使命を自覚し、目の前の厳しい現実に向き合っていくものとなりましょう。そして、不潔の二つ目は、この使命を与えてくださった 神様を信頼するということです。クシュ人であるアベデメレクの命も守られました。それは神様を信頼したからでした。また、エレミアも敵国のバビロンに破格の待遇が与えられました。使命に生きている者、神様を信頼する者を神様は守られるのです。私たちが信じている神様は信頼できるお方です。約束を守ってくださるお方です。私たちが信じている神様はどんな厳しい状況の中にあっても破格の待遇で救い出してくださるお方なのです。神様の御言葉は必ず成就します。信頼して歩むものとなりましょう。私には2人の子供がいます。この2人の子供は小さい時にいろんな病気をしました。上の子は4ヶ月の時に小児麻痺の疑いがあると言われました。その後は骨髄炎の疑いがあったり、脳炎の疑いがあると言われたり、やっぱりドキッとするような病名を疑われることがたくさんありました。二人とも喘息で、特に下の子は生後6ヶ月から入退院を繰り返していました。喘息の入院はだいたい5日から1週間と言われますけれども、だいたい1回10日間ぐらい入院するのが常でした。ある時、10日経っても退院できませんでした。2週間経っても退院できず、とうとう20日も退院できませんでした。その時、8人部屋の大部屋で8人ぎっしりいましたが、気がついたら私と子供だけになっていました。とても辛くなって、どうしてですかと神様に祈ったことがあります。その時に神様は教えてくださいました。私があなたに子供たちを託したんだということでした。ああ、神様は私ならできる。そう信じてこの命を託してくださったんだということがわかりました。そしたら、そういえばあの検査もこの検査も、お医者さんにちゃんと見てもらい、検査する施設は与えられた。また、本当に夜中に病院に駆けつけても、いつも小児科のお医者さんが見てくれる。そのような助けが与えられていることに気がつかされたのです。そうか、神様は私を信頼してこの子を託されたのだ。そして必要な力を、助けを本当に与えてくださっていたんだということが分かったんです。そして本当に神様に感謝を捧げ、新たに力をいただいてそのことを向き合うことができるようになったのです。家事や育児、人間関係や仕事、勉強、芸術、いろんなもの、それらはいつもいつも楽しく、どんな時も何をやってもうまくいくわけではありません。頑張っても成果が出ない。ちょっとしたことで友達や家族と仲違いしてしまう。そんな時もあるのです。でも大丈夫です。神様がその賜物を与え、その出会いを与え、その使命を託してくださっています。そこで成長しなさい。あなたならできるよ。あなたなら果たせるよ。あなたならその力を用いることができる。あなたを信頼して神様が託してくださっているのです。ですから安心して大丈夫だ。この神様を信頼して向き合っていくものとなりましょう。この神様はあなたに必要な力を、助けを与えてくださいます。本当にこの神様を信頼して目の前の出来事に、また人の評価や自分の感情と向き合っていくものとなりましょう。この使命をしっかり自覚すること、本当に神様に信頼すること、そうすればうまくいっている時だけではなく、たとえうまくいかなかった時も、ピンチが訪れた時も安心して歩んでいくことができるのです。 この神様からの使命をしっかり自覚し受け止め、神様を信頼して一喜一憂せず、何があっても大丈夫と揺るぎな歩みを共にしてまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様が語りかけてくださったことを感謝いたします。私たちは目の前のことや、とに自分の思いや、とに人のちょっとした評価で心が揺さぶられてしまいます。しかし神様は、あなたなら大丈夫、あなたならできると、とにその使命を果たし、賜物を与え、必要な力も助けも与えてくださっていることを感謝します。ああ神様、とに一喜一憂せず、とに逃げ出すことをせず、とに厳しい現実の中にあっても、とに向き合っていくことができますように、私たちを強め導いてください。すべてを神様に委ね、神様に期待し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。